皆さんこんにちは。それでは今司会の方がご紹介くださった通り、私は今日、私が道であり真理であり命なのですという御言葉を中心に、お話をさせていただきたいと思います。今司会の内川さんがお話しくださった通りですね、コスパという言葉は、かなり馴染みのある言葉で、コストパフォーマンですね、費用対効果というのを、非常に重視する時代であって、耳慣れた言葉になっておりました。それに対して今おっしゃったタイパですね、タイムパフォーマンスっていうものをたまたま私も先日あるテレビを見ていて知りました。そしてその実例をですね放送していったんですけども、ある若者がですねすごいんですね、まず、家に帰ってきてテレビをつけてですね、そして、パソコンを立ち上げて、携帯を持ってですね、携帯でゲームをしながら、そしてパソコンで LINE かなんかの通信をしながら、そしてテレビも見てという、それを全て同時にやっているということを紹介しておりました。でもそれがですね、割とその人にはそのいろんな情報をこう取り込むのに適していると、無理してやっているのではなくて、それがいいというふうに言って、おっしゃったのが非常に印象的でした。そういう時代であるのかなと思いますけれども、今、内川さんがおっしゃった通りですね、本当にこの分厚い聖書を読むとなるとちょっと、気が引けてしまう方も多いのではないかと思いますけれども、しかし今日お話を申し上げますけれども、これは私たちの永遠についてその方向といいますか、どうするべきかということが書かれているその書物である、私たちはそれを教えられておりますけれども、だとすれば、仮に何年かかって読んだとしても、この内容を本当に自分のものとすることができれば、どれほどコストパフォーマンスではなくて、タイムパフォーマンスがいいと言ってもいいんではないかというふうに思わされました。それでは、本題に入りたいと思います。今日はイエス・キリスト、このお方ご自身がおっしゃった次の2つの御言葉を中心に、このお方がどのようなお方でいらっしゃって、私たちとどんな関係があり、何をしてくださったのか、そしてまた何をしてくださっているのかをご一緒に考えてみたいと思います。その御言葉は、まず一つ目はヨハネの福音書の4章の16節の御言葉、17年版聖書ですと213ページのに書かれてある御言葉、ヨハネの福音書の14章の6節の御言葉を最初にお読みいたします。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。もう一つの御言葉は、同じヨハネの福音書の8章の14節の御言葉です。17年版196ページの8章の14節にこう書かれてあります。その一部ですが、お読みいたします。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くかを知っているのですから、こうイエス様はおっしゃいました。一つ目の御言葉は、イエス様が直接的にはトマスという弟子が言ったその前の5節の問いに対する答えとして話されたことです。その5節とは、主よ、どこに行かれるのか私には分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか、という問いです。そして2つ目の御言葉は、イエス様が8章12節、これもこの14節をお読みしましたけれども、その前の12節でこうおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。と、ご自身について明かししたその言葉に対して、当時の宗教指導者であるパリサイ人が、あなたの証は真実ではありません、と言ったことに答えておっしゃったことでした。まず一つ目の御言葉から考えてみたいと思います。イエス様はご自分がどういうもの、どういう人間であるかを自らお語りになりました。自分を知ってもらうために、私は何々ですということは私たち自身もしていることだと思います。職業だったり性格だったり、何を知ってもらいたいかにより、その時々や話している時の求めているものに応じて何々の部分はいろいろと変わると思います。もし現代人である私やあなたが誰かにですね、面と向かって私が道であり真理であり命なのですと言われたら、どんな反応を示すでしょうか。漫画的に言えば、頭の上に大きなクエスチョンマーク、ハテナマークが浮かんで、 この人大丈夫とか、また今風に言えば危ない人だから関わりを持たない方がいいなと思ってしまう、そのような反応になるのではないでしょうか。先ほどこの御言葉は弟子のトマスに対して語られたと申しました。およそ3年間寝食を共にし、イエス様が行われた数々の奇跡を目の当たりにし、その教えを身近で聞いてきた弟子ですから、いきなり私たちが言われるのとはちょっと事情は異なるかと思います。しかしイエス様は同等のことや、あるいはもっと衝撃的なことを弟子たちばかりでなく、当時の民衆や先ほどのパリサイ人や他の宗教指導者たちに対しても公言していらっしゃいました。ここで2つ目の御言葉も見てみたいと思います。イエス様は、私は自分がどこから来てどこに行くのかを知っているとおっしゃいました。あなたはどこから来たのとか、どこへ行くのと問われたとき、私たちも一時的にはどこから来たとか、どこかに行こうとしているときなら、どこに行くというふうに答えることができると思います。しかしイエス様のおっしゃったのは、そういう一時的なことではなくて、言ってみれば人間という私たち自身の存在に関する究極的な問い、存在の根源、ルーツとその目的に対して、ご自身はその答えを持っているとおっしゃったのです。聖書には、最初の章、創世記の一章の一節に、はじめに神が天と地を作られたと書いてあります。これは、この世界、全世界は神様によって創造されたものであり、存在するものすべてはこの神様によって作られ、存在するものとなったということです。そしてこの後に人をも作られたというふうに書かれてあります。なんだかわからないけれども、その起源は定かではないけれども、原初の物質が存在し、それが偶然に寄り集まってだんだんと複雑な物質になり、原始的な生物が誕生し、それがより複雑な、より高等な生物へと進化していき、今まで、そして今も存在する生物、人間もその中の一つであるというふうに私たちは教えられてきました。いわゆる進化論です。しかし先に申し上げた通り、聖書にはそれとは相反することが書かれています。あなたはどちらを信じていらっしゃるでしょうか。どちらが真実、真理であったとしても、私たちはそれを信じるしかありません。ご承知のように、そのどちらも私たちは目に見える形で証明することはできないから、別の言い方をすると、実証実験をして証明することができるような事柄ではないからです。そんな難しいことは私には分からない、あるいはそんなことに関わっている暇はないと、とにかく生きるのに精一杯という方もいらっしゃるかもしれません。またそんなことは考えなくても十分幸せで、この人生に満足しているとおっしゃる方もいるかもしれません。いずれにしても、どちらを信じたかということの刈り取り、その結果が待っていると言えます。それは聖書に書いてある通りに、唯一まことの創造主なる神様がいらして、この神様が聖書の御言葉によって明らかにしていらっしゃる通りのことがやがて実現するか、そんなことは嘘っぱちで真実ではないか、そのどちらかということになると思います。さて、2つの御言葉についてここまで考えてきましたが、私たち人間がどこから来てどこへ行くかを知っているかどうか、もし先ほどお話しした進化論を信じているとすれば、私たち自身の存在がどういうものであるかもわからないことになるのではないでしょうか。偶然に存在するようになったものに、なぜ存在するのかとか、何のために存在するのかという答えはありません。偶然とはそういう意味だからです。反対に、聖書に書いてある通り、唯一まことの創造主なる神様を信じるとすれば、この神様が聖書に書いてある通りのご存在だと信じるとすれば、先ほどの問い、人間はどこから来てどこへ行くのかも、聖書の言葉の中に見出すことができます。新約聖書ヘブル人の手紙の2章の10節にはこう書かれてあります。万物の存在の目的であり、また原因でもある神と書かれてあります。またローマ人への手紙、新約聖書のローマ人への手紙の11章の3節にはこう書かれてあります。すべてのものが神から発し、 神によってない神に至るのですと書かれています。つまり人間の存在の原因は神様であり、この神様によって作られ、神様を目的として神様に至るもの、神様に栄光を期する、神様に栄光をもたらすための存在として作られたのだと聖書は語っています。本来はそういうものとして作られた人間でしたが、実は今人間はそういうものではなくなってしまったことが聖書に書かれてあることです。どこから来てについては神から発し、すなわち神様によって作られたということ、どこに行くのかとは神へ至る、神のもとに行くものであったものがそうすることができないものに、できない状態になってしまったのだというふうに聖書は語っています。それは神様がお作りになった最初の人アダムとエヴァが犯した罪が原因でした。この罪によって人は命をお作りになったお方、命の源であるお方から、この神様から切り離され、霊的に死んだものとなりました。別の言い方をすれば、神様に至ることのできないもの、神様に栄光をもたらすことができないものとなってしまった。その結果人は肉体の死後、神様によって自らの犯した罪を裁かれ、滅びなければならないと聖書に書いてあります。しかし神様はご自身が愛するものとして作った人を裁いて、滅ぼさなければならない状態をそのままにはしておかれませんでした。何とかしてそこから救い出すこと、その罪を許し滅びを免せるばかりか、もう一度神に至るものにするために、死んでいたものに新しい命を与えて、神様の身元に立ち返る道を用意してくださいました。それがイエス・キリストというお方です。神の一人子であるお方が私たち全人類の罪を身代わりに負って、父なる神様から裁かれ、罰を受けて死んでくださることにより、その罪を許してくださる、そればかりか永遠の命を与え、永遠にご存在される神様と共に永遠に生きるものとしてくださる、この救い主イエス・キリストを信じた者に、そう神様は約束してくださっていらっしゃいます。これがイエス・キリストの福音です。二つ目の御言葉でイエス様がおっしゃった、私はどこから来たのか、それは父なる神様の身元から来てどこへ行くのか、十字架にかかり救いの御業を完成して再び父なる神様の身元に帰られる、このお方、私たち罪人を救うために来てくださったお方は、十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえられました。そして弟子たちの前に復活の体を持って現れ、その後雲に包まれ天に昇っていかれたと使徒の働きというところに書かれてあります。一つ目の御言葉、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃった、その前にこう弟子たちに告げていらっしゃいます。ヨハネの福音書14章の2節、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか、私が行ってあなた方の場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。父なる神様の身元に帰られ、信じる者たちを守り導いてくださるお方、ご自身の命を捨てて罪人がもう一度神に至る道を開いてくださったお方は、再び信じる者を父の家天の御国に迎え入れるために来てくださると約束してくださっていらっしゃいます。最初にもしあなたがこの御言葉、私が道であり真理であり命なのですと誰かに面と向かって言われたら、どんな反応するだろうかと申しました。何を言ってるのかわからない、あるいは私には関係ない、できればそんなことを言う人たちとできるだけ関係を持ちたくないと思うのではないかと申しました。しかしもし聖書に書かれてある言葉が嘘や偽り、でたらめではなくて真実なら、今お話した通りことは私たち、そしてあなたの永遠、あなたがどこに行くのか、そしてこの世の人生を終えてどこで永遠を過ごすことになるかということについて 書かれてある、語ってあるこの聖書の御言葉は、何をおいても真剣に考えるべきだとは言えないでしょうか。先ほどお話をしたタイムパフォーマンスの話ではありませんけれども、何をおいてもこの御言葉を聞いて、そしてわからないことがあったら調べて、そしてこのイエス様の言葉をご自分のものとすることが何よりも大切なことではないかというふうに私たちクリスチャンはお勧めしています。一つ目の御言葉は、弟子であるトマスが主よどこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうといったように、弟子たちですらイエス様の教えやおっしゃったことが分からずに、あるいは信じれないでいました。しかしその弟子たちは復活されたイエス様に会って、真理なる方キリストイエスを信じ変えられ、命がけでこの福音イエスキリストによる救いの道を述べ伝えるものとなりました。そのおかげで今こうして私たちが福音をお伝えすることができています。最後にもう一度この御言葉をお読みします。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ぜひこのイエスキリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。